村岡翔子のインターネットラジオ。こんにちは、村岡翔子です。今日はですね、7月17日金曜日の午前中だったんですが、野鳥の減少について知ってもらおうということで、講師に日本野鳥の会熊本県支部支部長の田中忠先生をお迎えして、視察会が行われたその模様をお送りします。朝日通りにお住まいのおよそ10人の方が参加してくださいました。高森町の上式見、猫岳の麓周辺を数カ所回りましたよ。まずは鳥の声を聞いていただこうと思うんですが、ごめんなさい、音量を上げてはみたんですが、うまく聞こえますかね。さあ、そして皆さんは何種類の鳥の声聞き分けることができますか。
なかなか鳥の声を聞いてみても真っ白しか見えないんです。何の声ですか。
あ、おりますね。
まだ
まだ
います。手
が止めましたね。
まだ全然この向こうにおる。
耳を澄ませば鳥の声がよく聞こえるんですよね。鳥の声を聞こうと思って聞くことってなかなかないですもんね。まあ、今回改めてこんなにいろんな鳥の声がしてるんだなと感じました。でも昔に比べたら減少しているんです。今日参加されていかがですか。
よかったですよ。やっぱりこう自然の中を歩くっていうか、そういうところですね。
鳥の声聞こえました。
聞こえたです。私結構鳥が好きで。
姿は見えました。今日
あんまり見えなかった、
でも声が聞こえて、で、高森町の今の現状を知れていかがですか。
結構やっぱり変わってるんだなと思って、いろんなことが。
これ維持していかないとあれですよね。
そうですね。
今日は参加されてみていかがでしたか。
あ、楽しかったです。山もね、みんなで歩いて。
鳥の声はよく聞こえましたか。
よく聞こえました。本当にいつも歩くときにウグイスなんかが鳴いてると、自分も口笛で誘って、そうすると、あんたよりか私の方が上手っていう風にしてね。
今の高森の現状を知ることができたんですけど、いかがでしたか。
そうですね、もうちょっとね、緑がねなくならないように、やっぱりあんな方、木の中がきれいになっていると私は掃除してやるって思っとったら、全然ね、鹿とかイノシシとかが入ってあんなに壊してしまってる経験ですね。
食べてるんですもんね。
ほら、町の中におったら何もわからないでしょ。だけど山の中に行くとね、あんなとこがあるっていうのがね、今日初めて分かりました。
参加されてよかったですか。
よかったです。ではありがとうございました。
森の中は整備してあるかのように見えて、木と木の間に茂みがなくなっているんです。鹿が歩いた跡なども見受けられました。そして木の皮までも食べてしまっているんですよね。当日いろんな角度から話をしてくださった日本野鳥の会熊本県支部支部長の田中先生に話を伺いました。今車の移動中にお話を伺わせてください。先生、今日の冒頭言われておりました高森町の野鳥が減少していると、これはなぜですか。
昔に比べると少し減っているかなということであって、まだ高森はですね、環境がいいので、そこまで、差し迫った状態ではないというふうに思いますが、やはり山の環境もですね変わってきてて、今日は猫岳の 麓まで行ったんですけれども、今日皆さん見てもらったのは鹿がいっぱい入ってるっていうのが草原あたりも分かったし、それから今日は説明の中で、やはり木を鹿が食べてると、そうなってくると特に小鳥たちが巣を作る場所がなくなってくると、そういうようなことも一つは考えられますね。
それを改善するためにはどうしたらいいんでしょう。
そうですよね、今日参加いただいた方たちがまず興味を持っていただいたというふうに思いますので、自分で今日目で見て感じていただいたことを周りに伝えていただくということは最初にお願いしたんですけども、それも大事ですが、やっぱり町民の皆さんが一人でも多くですね、そういう環境について関心を持っていただく、そこがスタートかなというふうに思います。
じゃあ今日およそ10人の方が参加してくださいましたけれども、はい、皆さん感動されてましたよね。
そうですね、やはり例えば今日ウグイスがよく近くでさえずって言いましたが、ホウホケキョっていう、その頭では分かっていても直に久々に聞くと、その喜びの笑顔っていうのは私も嬉しかったですね。そういうやっぱり実際に見て自分で楽しんでいただく、これが一番大事だしスタートだと思います。
まずはフルネームでお願いします。
はい、後藤秀則です。
今回この企画をしようと思われたのは何でですか。
そうですね、山に登るときよく登ってるのはもう最近とにかく野鳥が少ないということですよね。これはもう鹿がね、食害をしてるから少なくなってるんじゃないかな、鳥の巣を作れないっていうのがをみんなに見てもらえて、私の想像だけどそうじゃないかなと思って皆さんに見ていただいた。
皆さんの様子をご覧になっていかがでしたか。
そうですね、やっぱ皆さんやっぱり昔のこと、やっぱ年配の者の方だから、やっぱりね、たくさん鳥がいた時の時代の方たちで本当に泣かなかったねっていうのと、やっと見つけたとかいうぐらいだから、やっぱりそういうの実感できたのが一番じゃないですかね。私も
皆さんに今後高森の自然どういうふうに伝わっていけばいいなと思いますか。
そうですね、若い人たちに少しでもね、鹿の食害とか要は動物の食害によってそういうのがだんだん変わっていってるというのをね、やっぱ知ってもらいたい。野草にしても野鳥にしてもそうなんですけど、そういったものを伝えてもらって、なんとかこう保護できるような形でやっていただけたらありがたいなと思います。
後藤さん、めちゃめちゃ鳥とか、はい、お好きですよね。
好きですね、もう小さい頃特にそうですね。やっぱり鳥の声なんかね、こう周りでこう育ってるから特にそうですね、思います。
だから守りたいんですよね。
はい、絶対守りたい。やっぱ阿蘇っていうのはそういう大自然の中に、こういう大自然って山とかあれがあるだけじゃなくて、やっぱりそういうところを鹿とか食害でやられるとかね、だんだんなくなっていったら困るなというのが一番ですね。
また今後これって企画されますか。
やりたいですね、第二弾として。
皆さんにぜひ参加してもらいたいですね。
そうですね、もっと若い人たちにもですね、やっぱ幅広いのをやりたいと思います。
地元高森町の自然環境自体が変わってきていることを知ってもらうこと、だってなかなかね、普段の生活では気づかないですもんね。少しでも知ってもらって興味を持ってもらえるとありがたいです。そしたら次のアクションが見えてくるかもしれません。次回も村岡祥子のインターネットラジオ、どうぞお楽しみに。